三太郎くんはそれから毎晩その卵を抱いて寝ました。その冷たい殻が三太郎くんの肌と同じ暖かさになると、卵の中からすやすやという寝息がかすかに聞こえてくるように思われました。しかもそれが三太郎くんの妄想でない証拠には、試しにちょっと揺すぶってみると、その寝息の音がぴったりと止まるのでした。そうしてそれと一緒にお乳のような、または洗い子のような甘ったるい匂いがほのかに湧いてくるのです。三太郎くんは卵がかわゆくなりました。毎晩暗くなるのを待ちかねて、壊さないようにそっと抱いて寝るのがこの上もない楽しみになってきました。そうして夜が明けるとすぐにヤグを押し入れに入れて、自分の寝ぬくもりのこもった敷布団の間にそっと入れてやるのでした。こうして独身のままかわいい卵を抱いて生涯を過ごしたらば、どんなに気楽で嬉しいだろうなぞと空想したりしました。そのうちに卵は次第に変化してくるようでした。殻の色が黄色から桃色、桃色から茶色へ、茶色から灰色へ。そうして中から聞こえる寝息と思っていた物音が、夜の更けるにつれて高まって、しまいにはうんうんといううなり声かと思われるようになりました。三太郎くんは気味が悪くなってきました。きっと卵が帰りかけているのに違いない。そうして中にいるあるものが殻を破り得ずに苦しがっているのに違いないと思って、しかしそのうちに一人でに内側から破れるであろう、もし誤って割ったりしては大変だ、我慢しいし抱いておりました。秋が更けてゆくにつれて、卵はだんだんと灰色から紫色に変わってゆきました。それは死人のような気味の悪い色で、しまいには薄赤い斑点さえ混じってきました。卵の中のうなり声も次第に高まって、歯をむき出した野獣かなんぞのように物苦しく力強く聞こえてきました。時折はキリキリと歯ぎしりをするような音さえ殻の中で起こるのでした。三太郎くんはそのたんびにゾッとさせられました。夜通し眠られぬことさえありました。これはたまらぬと心配しながら、するとある夜のこと、三太郎くんがうんうんうなる卵を懐に入れたまま、うつらうつらと眠っているうちに、不意にどこからともなくしゃがれた声が聞こえてきました。
お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん。
それは死に物狂いにもがいている小さな人間の声のようでした。三太郎くんははっと目を覚ましました。卵は三太郎くんのみぞおちのところで大病人のように熱くなっていました。その中から放散する小便のような、腐った魚のような温かい匂いがヤグの中いっぱいにこもっています。三太郎くんは慌てて卵を抱え直すと、そのまま起き上がって大急ぎで雨戸を開けました。元のところに返しておこうというような気持ちで足探りしいし庭下駄を突っかけましたが、あまり慌てておりましたせいか、思わず前にのめりそうになった拍子に、真っ暗なお庭の靴脱ぎ石のあたりへ卵をころりと取り落としました。と同時にバジャリと潰れた音がしたと思うと間もなく、 生温かい酸っぱいような小便の匂いがムラムラと顔に迫ってきましたので、三太郎くんはよろよろと後しざりしながら顔を背けました。空には一面に星が散らばっていました。三太郎くんは後をも見ずにピシャリと窓を閉めました。全身の汗がひやひやと冷え乾いていくのを感じつつ、寝床に潜ってわなわなと震えておりましたが、そのうちにうとうとしたと思うと、またはっと目を覚ましました。あとを掃除しておかなければならぬと思って、恐る恐る雨戸を開いてみますと、いつの間にか夜が明けて、外は赤々とした小春日和でした。裏庭の隅にはまだコスモスの白い花が黒い枝の間にちらりほらりと咲き残っています。靴脱ぎ石のところには何の跡形もありませんでした。大方昨夜のうちに近所の犬か猫かが来て舐めてしまったのだろうと思われるぐらいきれいになっておりました。三太郎くんはほっとしました。そうして何食わぬ顔で朝食前の散歩に出かけました。裏の家には誰かまた新しい人が引っ越してくるらしく、貸家札がきれいに剥ぎ取られてありました。定本夢の旧作全集3、ちくま文庫、ちくま書房、1992年、括弧平成4年8月24日第1冊発行。著者について、1889年から1936年、本名杉山泰道、右翼の大物杉山茂丸の子として生まれ、はじめ農園経営に従事、僧侶新聞記者などを経て作家に。死の前年に書かれた大作「ドグラ・マグラ」をはじめ、怪奇味と幻想性の色濃い作風で日本文学にユニークな地方を占める。